まず本論ですけども、12ページでもって、このための学問をすべて、どういう順序でどういうように述べてるのかをですね、お知りになっておけば、あの古事記をお読みくださるのにですね、あ、古事記ってこんな面白い物語で簡潔にこう来てんだなって、初めからずっと終わりまでがですね、見通せるように考えられるじゃないかと思いまして、急ごしらえですけれども、初めの古事記の12ページのですね、の話の筋を1章2章と分けて、それでお話しして、それから本論に入っていったら、あの私の申し上げることがずっとお分かりやすくなるんじゃないかと思いますので、一章からですね、どういう順序で古事記のが運ばれているかということをお話をさせていただきます。第一章はですね、人間がですね、綺麗なバラだなってこう心の中でですよ、言葉として表現してしまいます。表現するというのはパッと見たというんじゃありません。必ずその前に頭の中でいろんなことが起こって、それでどういうようなことはどういうように表現したらいいかなって考えていて、綺麗だなとこうなる。雷で言うとよくピカピカって言ってからゴロゴロっていうまでに何秒かかかる。ここでピカピカっていう、そうするとゴロゴロゴロっとここで、昔の人はですね、言葉を雷に例えた。ですから雷という言葉が古事記の、あの神様の名前に時々出てまいります。そのピカピカッとするところ、人間にはですね、いつどんなことが起こったのか一生わからないでいる。あの60今度多くなって5億とか6億とかって言ってますね、地球上の人口が。そのうちの将来ともに1億ぐらいしか知らないだろうというのが、ここから上のに何が起こってるかです。人間が泣いたり怒ったりしたり恨んだりなんかたくさんしてます。そのだけど、その元はどういう構造がから始まって、口であの野郎って言ったり楽しいねって言ったりしてるかという、ここから上のその脳の働き、先天と申します。先天ですから、人間の五感感覚では絶対にわからないこと。ちょうど今のですね、原子物理学が人間の目では絶対わかんない電子だとか、中性子だとか中性子だとかですね、陽子だとか、またどっちもっとその前の方行くと16個のこのコークが成り立ってんだとかっていうのは今の説らしいですけれども、16個のコークというもっとこう根源に近い存在が、じゃあそのコークって誰か見たことあるのかって言ったら誰も見るわけじゃない。想像上に仮説仮定を立てて、それがいろんな実験の結果そうであろうと思うものが証明されたときに、初めてそのものの中にコークなるものがあるんだと証明ができる。実際に見ないでそういう種類ですね、探っていくのが今の現代原子物理学のやり方ですけれども、この学問も同じことでございます。今からだいたい1万年前にまでに、何千何人だか何百万人だかわからないほどの賢者集まって、何百年か何千年かにわたった研究の結果、この学問が成立した。この人間がですね、意識できない部分のものの考えている原動力の構造、これを先天構造と申しますが、これが17の言霊で出来上がってるんだということが分かっているのです。ですから17の言霊でが活動して、人間はあらゆることを発想する。第1章にはですね、17の神様の名前が登場します。雨の水かしに始まりまして、高み結びの神、神結びの神、それからですね、音、絵と、元、と、れと、それから八つの封印と、それからイザナギ、イザナミと意味を曲げまして、17の神様の名前が出てまいる。しかしこれはですね、決して人間五感感覚では捉えることができない言霊の存在を示した神様の名前でございます。このことをですね、解きますのが第1章で解かれます。第2章になりますと、そういう神様でもって示された 17の言霊が我という自分という意識を持つというのになるには、どういうことが起こって自分という意識を持つことができたのか。宇宙という先天構造というのはですが、人間の個性を離れるのです。その大元は心の宇宙が活動して先天構造を作り出すんだと。その活動によって人間は今度はですが、己という、今言ったキングオフュージのですね、俺じゃないですよ、自分という意識を持つかどうかというのが、この2章の2章で説かれます。その2章の時にですね、次に島を生むんです。島って何だって、心の締まりという意味です。取り付く島がないっていうんですよ。取り付く島ですから、どうにもならない時に何か掴みたいじゃないですか。溺れるものは罠でも掴むって、その取り付く島なんかを発想するにあたっては、ここを起点に何か考え出そうじゃないかという時にですね、考える島、また締めという意味の島々を生みます。その島というのはどういう意味かと言いますとですね、人間の17 の先天と、その次にその先天が活動しまして、32の子音を、現象の子音を生んでまいります。子音になりますと、もう物事が出来上がってくる段階ですからね、もう形として現れた段階の最小の要素ですから、これは現実の現象となります。その現象が32ございます。でその子供の本を産むにあたって、この32の子音はどういう心の宇宙のどういうを占めて生まれ出てくるか、心の中の宇宙がちゃんと初めからですね、規定されるさせるように島を生んでいく。心の宇宙のどこに根拠を置いてその子音は活動をするかというですね、その根拠になる島のを生んでいきます。それが第2章です。島の名前とか、その どういう、子音がどういう島に、根拠を置くのかということはその都度申し上げます。配分のする位置が決まりましたので、第3章ではですね、今度は先天構造が開始してしましたら、それを生み出されていく子音、子供、32の子供が次々に出てまいりますので、産み方が話になります。32の子音は私が今申し上げる順序で生まれてまいります。他と四つ手や言えけめふむするそせほへふもはぬらさろれのねかまなこと出てます。で32の子音でございます。この子音が出てくるですね、に島が前から比べます3つございます。先天のが組み込まれる心の位置をですが5つ、それから子音が組み込まれる心の位置が3つ、合わせて8つになります。これで人間のですね、生きている言霊は全部で、生きている言霊の位置するところが8つの島になります。ということは、それからできた日本語を使って暮らす人間が生きているところを大屋島と申します。8つございますね、日本の。本州でしょ、九州、四国、北海道と淡路島と佐渡島と壱岐の島かな、ですが、昔の人がそういう段階を取って、はい、大屋島と申します。それが3章の問題でございます。4章になりますとね、一緒に子を産んできたイザナギの御事とイザナミの御事はですね、子種が尽きちゃいましたから、みんな産んじゃいましたから、でイザナギミの御事、奥さんの方はですね、もう子種がなくなっちゃったんで、私もう帰るわ、子供産めないんじゃこんなとこ行っても面白くもなんともありませんから、要するに私の本来の国に帰りますよって言ってですね、世持つ国に帰って行ってしまいます。で今の国学者はみんな、イザナギの御事がこの世持つ国に帰ることを、世持つ国っていうのはね、黄色い湖の国と書きますので、光線とも読めましょう、 光線というとあの世ってことなの。あの世に帰っちゃったと説明します。とんでもない。あの世じゃ幽霊じゃない、そうじゃないんですよ。主体とする心の世界じゃない、物質世界、客観世界に帰っていったと。それを世もつくに、世という字はですね、時によってあらかじめと、もう母の母とか、つは渡すですね、あらかじめの母がから出て活動する国、父が主体だとしたら母は客体ですから、いわゆる物質世界の研究する領域。イザナミの御事はですね、もう子ができないんじゃ、ここにいても私の用はないからって言ってですね、あの世の私の本来の住むとこに帰っちゃうよって言って帰っていっちゃうんですね。それで帰りだけでも帰っていいよ、俺が後で追っかけるからって言ってですね、それからイザナミの御事、旦那の方はですね、一人で寂しいから何かしなくちゃってんで、その生まれて出てきたです32の言霊を人間の心の中ではどういう構造になってるか、一つ一つがどういう働きをするのかということを整理整頓して活用する方法を一人で考える作業に入ります。これをですね、生まれてきた言霊の整理活用の仕事と申します。これを解きましたのが第4章でございます。まずどういうように並べたら人間の心にぴったりした並べ方になるのか、大雑把に分かったの枠結びの神と申します。天津菅総恩図のことでございます。枠っていうのはですね、なんだかわかんないがもにもにもにもに湧き出てる得体が知れないけれど、まあこのぐらいにまとめたらなんとか格好がつくかなというんで枠結びと申します。天津菅総恩図というのはですね、おぎゃーと生まれた赤ちゃんが授かっている心の言霊で表した構造のことであります。赤ちゃんですから社会に対してのクリエーションがございます。不因の並びというものが明らかでない恩図であります。最後にですね、枠結びの図をさらに検討していきまして、イザナミの御事の心の中だけの問題ですけれども、主観的に人間の持っている最高の精神構造はまずこれより他ないだろうという構造がはっきり確定されます。この名前を竹三日月の尾の神と申します。この世に生まれてきた人間がですね、苦心努力した結果、最高にいわゆる世のため人のために尽くすにはこれ以上の心の持ち方はないというその構造でございます。これを竹三日月の尾の神、御図で申しますと、天津太則と御図と申します。器物でもって取り扱っておりますのが、伊勢に本宮の正殿の真ん中にお祭りしてある八田の鏡がそれでございます。八田の鏡と申しますのは、五十音を八田の鏡になるような図にまとめた立体的なものでございます。この本の総論の一番下、これ五十音図をですね、ちょうど8つ の方向に向かって形に並べたもの、これを八田の鏡、天照大御神の精神構造を表す。八田の鏡が出来上がりましたので、これをですね、自分としては心の中で持つ心の構造としてはこれは最高だと確信はあるんだけれども、しかし証明がない。自分の心では証明したんだけれども、心の中だけの証明ではですね、主観的な証明だけで、自分以外のところへ行ってこの恩図で物事が成就するだとこにでも通用するかどうかは分かる。というんで、その次に第5章でも世もつ国という章がございます。客観世界に帰っていった奥さんであるイザナミの御事に会いにですね、高浜原から出かけて行って、そこでいよいよ世もつ国のイザナミの御事とちゃんちゃんバラバラをやる章であります。家庭内紛争を起こすところでございます。ものすごい紛争が起こりますね、ここでもってですが、イザナミの御事が世もつ国に出かけてみますと、イザナミの御事が言うんですね、まだこの国は高浜原と違って出来上がってない新しい国なんだから、あなたから見たら見苦しく思うだろうって、だから中を覗かないでくださいよって、 そのうちに私がこの仕事を何とかして、何とか形が作られたら、あなたを呼び入れますから、どうか見ないでくださいよって言って中に入ってるんで。ところがね、会いたくて会いたくてしょうがなくて来たのに、中見ないでくれって言ったって、情熱の赴くまま少しはいいだろうってカッと見ちゃうんだよな。そうするとね、今でもそうですけど、昔のはなおすごかった。外国の学問、世の中は矛盾だらけ、争いだらけ、争いだらけの中からですね、こうしたらいいんだろう、ああしたらいいんだろうという工夫とかアイディアはね、いろんなアイディアが飛び出してくる。今の世界と同じですよ。携帯ができたと思って、まだ携帯ができてそんなに経ってないのに、今もうすごいもんですな。でテレビもいらなくなっちゃうんじゃないかと思うほどの機能を備えて、地球のどこ行っても話ができて、映像も見られるという、すごい携帯ができてくる。だんだんなってくると、宇宙飛び出していってもそれ一つあれば間に合うというぐらいのが出てくるかもしれない。というようにですね、できたと思ったら次から次へと、その次のアイディア、次のアイディアと出てくる。しかもそれがアイディア同士が喧嘩してね、我先に我先にと出てくる。そうしますと、長いこと高浜原にいて、これは高浜原っていうのは最高の気持ちの人が集まっている、あ、お先にどうぞっていう精神から見ると、なんとこのね、居づらい、生きにくい、年中たかたかってなくちゃなんない、年中俺が俺がと思ってなくちゃなんない。ゴミを東京都で今度は まとめて廃棄しますから、東京都の指定のゴミに包みに入れて出してくださいよって言ったら、猛反対した人いましたね。ゴミを見るとどんな生活してるかがすぐ分かるから、プライバシーの侵害だって。今じゃそんなこと言う人はあまりいなくなっちゃいますけど、それをやり始めたことがすごい論争が起こりましたですけども、いわゆるどんなこともプライバシー、席一つだって俺は他の人の席と違う席をくしゃみ一つはでもそうですな、という、俺は俺はという高間原にはないことを世も作りでもってさんざっぱらやっているので、これはこれはと思って、こんなとこに長くいるもんじゃないと思ってですが、慌てふためきをののいて高間原に帰ってきました。そうすると、イザナギの御事はですね、見てくれるなっていうのに見ちゃって、そんな詐欺すんだことを考えてるのがふとときだって、首っ玉がひくとつかんでもね、私がどうこの世もつくにを完成させるまで旦那は待つ高浜原に帰らせないって言ってですね、いろんな人や物を使って追っかけてきます。捕まったら大変とばかりです。イザナギの御事は逃げてない。でもただじゃあ逃げてこない、いいことをして出てくる。なぜかと言いますと、戸塚の剣っていうのはですね、筆はこうやって、こっちが鉛筆が出て、こっちがこう持てば、これ正常な持ち方です。剣だって塚の方を持ってこうやれば、これは正常な使い方です。切れる方を持っちゃって、で塚の方をこれ尻手に振るって、高浜原に逃げて帰ってきて、尻手に振るってことはですね、演劇じゃなくて機能的に調べて、こっちから向こう行くのが本来なんだけども、初めから終わりの方に、終わりの方から初めに帰ろうという調べ方をして、こう帰っていくというのが尻手に振るっていうんですが、それ逃げて帰りながらも物質っていうものを調べる学問というものは、高浜原の主体的な学問とどこが違うんだろうか。で高浜原の学問とこういうものがですね、吸収することができるんだろうかどうかということをね、調べながら帰るのを尻手に振るって言うんですけども、尻手に振りながら帰ってきて、別になかなかとつかまらないのでですね、最後には奥さんのイザナミの御事が自分でもって追っかけてきましてね、とうとうこっから手前は世もつくに、こっから向こうは高浜原という、その境に置かれた響きの岩という、調べるというんですけど、道を調べる、調べるのに地って言うでしょ、地引きって言うでしょ、地を調べるから地引き、地は道を調べるから響きの岩、高浜原と世もつくにとの間に置かれた響きの岩というものを挟んで、 イザナギナミコトとイザナミナミコトは相対峙します。イザナギナミコトはですね、コトタマのような精神的な学問の調べる方法と、物質科学のような物質を調べる方法とは全く性質を異にして正反対のものであって、これはですね、どんなに完成に近づいても同じになることはありえないということが分かってですね、それで地引きの岩を挟んで、イザナギの御事とイザナミの御事は事との私という離婚を宣言する。ここじゃ離婚するけど1年経ったら仲良くまたしようねっていうので離婚じゃないんです。人類の頭脳の離婚ですから、永遠の離婚。物事っていうのはですね、一つの命ですから、一つなんです。それを人間はですね、命というものを調べることはできないんです。命は人間の対象外なんです。だから尊いとも言える。だから命を調べるために分けた。分けなくちゃ調べられないから分けた。どういうふうに分けたかというと、心と体に分けた。心と体に分ければ調べられます。またこの宇宙をですね、精神と物質に分けた。これでも分ければ調べられますですね。何千年とかけて分けて、心の学問の結果は事霊の学問だと分かった。分かってる。人間の体としての物質のとしての体として調べたら、 DNA という遺伝子が最終局面の真理だと。また異物質界を調べたら、その16のコークであった、原子物理学になったと。そうすると同じものを内に調べていったのと外に調べていったのと同じ結論が出るだろうと誰も思う。私も30代にそういう学問を一生懸命やったこと、なんとか一緒にしたいから。そういうこの世間というのは狭いもんですね。俺もそれやってんだ、俺もやってんだってたくさんいらっしゃってね、よくしゃべり合ったもんです。それは願望としては同じものを分けて同じ方向じゃなくて逆の方向に行ったけど、ずっと回ってきて究極の心の、これ以上心をもう調べるわけにいかんでとこまで行っちゃって、物質の方はですね、これ以上物質をもう調べるわけにいかないっていう、コークとこっちは事玉とこっちはコーク一緒になった時に、これはピタッとこう合う、勝って。こんなこと物理学者とか DNA の学者さんなんかはせせら笑うかもしれませんけども、でも皆さんそう考えるほかないはずですから。そうするとその300年経った大野安物さんにはですね、こうはならないんだと分かっていた。だから事と伸ばさしって書いた。こうなったらですね、こことここにはなる。一枚ですから。こことここ。